西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、9月は中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学ということで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんをお迎えしてお届けしています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう3回目に入りまして、はい、もう佳境にというところなんですが、はい、実は今日は西宮の文学風景というタイトルなんですが、行ってきたんですよね、文学風景を訪ねて、今日、はい、
観音寺というところですね、はい、私がやっぱり祖土の人間としてね、で日本文化、特にこの西宮のこの、文学とその風土を考える場合、まず漢字からインスピレーションといったようなものは出てきます、
はい、
その文字というのは非常に大きな力になっていくんですね。だから神様と神と書いて、それが呪いという字なんですね、
はい、すごいですよね、このフ
レーズ、これを組み合わせて今度は観音寺というものになって、はい、それが僕はずっと不思議に思っているんです。なぜこの2つの文字が一緒にしなければならないのかというのはきっかけとしましてね、それで行ってきたんですね、
はい、でやっぱり実際に、ね、ご一緒させていただいたんですが、はい、いろんな発見がありましたよね、
で行ったらね、最初がその階段を登っていくんですね、はい、もう高い階段でね
ちょっとしんどかったですけど、
暑いのにね、で行ってた時に何て言うかね、階段のその脇にですね、ちょっと別の道が入って行ったらですね、この地蔵様っていうんですかね、はい、ずらーりとこう並べてるんですね。この地蔵さんというのは、まあ、石で作られていたものです。それでみんながそれぞれよだれかけみたいなものをこうかけてあるんですね、うん、あれは布なんですね、はい、で真っ先にほら日差しが強かったすぎたせいなのかというんで、それで元々赤色のものを変色してしまうんですね、はい、赤色のやつがただ1枚しかなかったように我々見ていましたね、
うん、そうですね、だんだんこう色が褪せてピンクになったり、白っぽくなったり、
そうですね、はい、で普通が今日は暑いからそんなに人がいなかったんけれども、多分日本の方は誰もは不思議とは思わないでしょうけれど、しかし僕は真っ先にそれが驚いたんですね。なぜかというとね、普通ように行く人を送るためにはですね、真っ白の紙、真っ白の布でないとダメというそういう習わしがあるんです。
それ中国に、
中国ではですね、
はあはあ、
そしたらその真っ白のものをこう持っていくんですね。これもちろん赤というのは服をもらえるという意味なんですね、うん、じゃあ服をもらえるためにそのままをですね、赤色を維持をしなければならない
です、ね、なるほど、色褪せたらあんまり服が来なくなっちゃう、
服はもう飛んでしまうんですね、
あらら、はいはい、
消えてしまうわけ、
あら、それは大変ですね、
うん、それがように行く人、もしくはように行ってしまう人に対して失礼に当たるんです。その色を絶えずに保ったままにいなければなりません、
はい、
しかし全くそういう風景ありませんね。これが一緒に驚いたんです。で 結局我々がその行ってですね、驚いたものですから、お寺の方に直接聞きましたらですね、それさらに驚いたんですね。はい、ということは答えになったかというと、あれはですね、どうやらその地蔵さんにですね、よだれかけをかけるときに、だいたい1年間で取り替えがしに来るんですってですね。で、みんな赤ですかと聞いたら、いや、そうではないと。ね、いろんな色ありますよと、はい、もちろん赤はその中の一つに過ぎません、しかしながらですね、最後に私一番驚いたのはね、はい、よだれかけをかけなくてもいいというんで、かけないものもあると、
お地蔵さんも、
はい、えらい適当ですねというようなことなんですね、はい、だからこの発見というのは本来ならばですね、非常に真剣に考えなければならないというものなんですね。で、しかしながら観音寺に行ってですね、この実際のお寺のこの地蔵さん、小さな地蔵さんを見て分かったのは、この思想的に非常に適当そのものである、要は人間はあの世とこの世がね、一つの大きな橋があるようにつないでるんです、誰でも渡ることができてるんです、死に対しては別に怖いものはない。で、乗り道に行った時に、すぐ近所にお墓ありますよね。そのお墓の裏に幼稚園もありますよね。で、幼稚園というのは生まれてきた人ばかりだったのに対して、今度はお墓というのが死んでいく人なんですね。だから生と死の境はですね、くっきりと見えてこなくなってしまうわけです。こう往来をしているわけですね。
そこにもちょっとこうファジーな部分があるということですか。
そ
うなんです。
それがね、ある種のね、マジックなんですね。このマジックあればこそ文学そのものを生み出す大きな装置になっていくんですね。これはね、カブド山の周辺はね、それが、ね、点在されてるんですよ。至る所にそういったものがあるんです。逆に私のようなこういうガチガチでいつもこう漢字をモチーフにして考える場合にですね、ちょっと考えすぎたじゃないかというようなことをね、はい、ちょっと反省をしてるんです。だからこの町にはですね、こういうところに普通の民間で普通の、住宅あるところに地蔵様がそこで平凡で日常の中に行っていく。で、やがてよだれかけが変色をしてしまうんですね。これごく普通なことで、誰でも驚かないことなのに、なぜか僕は驚いてる。
それはやっぱり、真央先生が外からの目でそういうものをご覧になるから、違う文化の、バックグラウンドをお持ちになってご覧になるからなんですよね。あそこは本当に西宮市民にとってはお大師さんということで、もう本当に普通見慣れた日常の風景で、別に何も驚かないエリアなんですよ。
そうですね。なんか今日も恋人同士とかね、
そうです、
あれがスポットだっていう、
夜景の、ね、絶好のビューポイントなんです、あそこは、なのでみんなこう、ね、デートに行ったりとかっていうこと で、だから本当にその生活、日常の中にあそこもあるということで、別にその信仰の対象というだけではない、
ないですね、
部分もあるんですよね。
だから逆に僕はもしその、今日本で、25年も住んでいますから、ある程度こう浸っていくわけですね、日本文化そのものが。もし僕は中国人としてこの地に初めてやってくるとですね、きっと驚くんです。恋人同士と言わずにね、行かないよああいうところに、
ね、そうですかね、
なんかそういうやはり外から見る場合にですね、やはりバックグラウンドにある種のカルチャーそのものが違ってきますから、それが自分のバックにしてですね、このものを観察をしていくと、時々がね、見えてこないものをね、くっきりと見えてくるケースがあるんです。今回もそうなんです。そもそもね、この呪いという文字がですね、これはね、いわゆるその、兄貴に対して神様を、みたいな、そういう、説がある、源として、文字としてはね、この、いわゆる口が一つにして、もう一つの口、あるいは頭なんですね。で、文字が2つなんです。これが漢字の世界なんですね。で、それを今度はやってきてですね、一つの人がひざまずくということなんですね。要は神様に対しての一つのこう恐れいるというんですかね、そういう気持ちがあるんです。その文字自体が神と絶対別にしなければならないのに、これが2つがくっつけてしまうというの、インパクトというのはものすごく強くあるんです、私にね。
なるほど、
だけど強い感じに対するこのある種の恐怖感があるけれども、実際が行ってみますとですね、穏やかに、うん、静かに、
はい、
あの何のこともなかったように、あのなんか時間だけがあの流れていくような、とてもこう何て言うか、あの心を穏やか、あの何とも言えないいい風景だというのは僕は思えるんですね、うん、
なんか日常の生活の中に溶け込んでますよね、
だからね、あのお地蔵さんというものは人間の魂を問いかけっていうものなんですね。で、魂とは何かというと、この目で見えないものなんです。でよだれかけっていうものはこれ物質です。だから魂に対してかけてしまうと、それ一枚の物質をかけてしまうわけですね。本来ならですよ、うん、今考え直しますとね、よだれかけが色というところまでではなくても、あのなくてもいいんですよ、
うん、
だからその人間があのように言ってしまう人たち、心の中に言ったとしたら、あの人は生きるということになるんですよ。だからそういうものはですね、非常にこの文学を考える場合にですね、非常にこの想像力を膨らませるという大きな装置になるんです。人間があの想像力の奥深いところまでが突っ込んでいくときには、なんか制限されたり、思想的に、あるいはイデオロギー的にそれがなくても考えてしまうっていうのを、日本人のこの豊かな文学、特にこの西宮のですね、この風土と文学を生み出した大きな坂先生方がいらっしゃるわけですわ。現にそういうことをよくよく考えますと、やっぱり日常の何ら変わりがないような風景がたくさんあるからこそ、そういう文学が生まれてくることになるんじゃないかと僕はそう思ってますね、
さあそれではこの辺でですね、ちょっと一曲聴いていただきたいんですが、やはりウーファンさんでお届けしたいと思うんですが、今日は先生何という曲がよろしいでしょうか。
道っていうのなんですね、はい、どっちかというと僕はあの映画を見るときにロードムービーを見たいわけですね、はい、あの一番いいんです。で小説というのもですね、一つの道がいろんなハピニングがあったりしてね、うん、そういうものがあの求めたいと思うんですが、だからそういう意味では道を選ばさせていただきました、
はいはい、それではウーハンさんの古装の演奏でお届けしましょう。道。9月の西宮文学案内は、中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学ということで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授の真央丹珍さんをお迎えしてお届けしています。さあ、さっきウーハンさんの道を聞いていただいたんですが、はい、今日我々は兜山大師道を通りまして、観音寺に、ね、行ってきたんですけれども、やっぱりあの実際に行くと本当にいろんなものが目について、そしてまた想像力がかきたてられて、観音寺というのも神の呪いとか怖いんですけど、門戸薬人も怖いよねっていう、ね、話が出まして、先生、門戸薬人にも随分とあのエリアにはゆかりの、
そもそもね、なぜ兜山周辺というですね、はい、私実際はその神戸女学院大学で、約5年間がですね、非常勤として、メディア論という授業を担当したことがあるんです、
はい、
今現在も、関西学院ですね、それが社会表彰論という大きな授業がですね、今も続いてるんです。もうそちらも5年ぐらいですかね、でいつもね、その大学周りに、行きますとですね、いつもこの女子大生がですね、美しい女子大生が、しかもこの香水をプンプンでね、
はい、
向こうからもう火星と一緒にね歩いてきたりして、はい、あるいはわんぱくのそういう幼稚園児たちがね遊んだりする、あるいは部活を励むその何ていうかな、大学生がね、男性の若者たちがね、そういう生き生きとして、しかもこの若々しいそういう風景のみですね、私がずっと
躍動感に溢れていて、
そうなんですよ、ね、でなぜああいう青春いっぱい、太陽がいっぱい、何ていうかな、熱血のあるような大学の風景のすぐ近くに怖そうな名前のね、お寺とかね、神社っていうのがね、くっつけていくのかっていうのは非常にこう不思議に思ってるわけ。
でも多分先生、その神社が先にあって学校が後で来たんだと思いますけど
ですね、もしね、その、はい、中国の考え方としてはですね、もし先にそのやばいそうな怖そうな名前のあるような寺院があるとしたら、ね、大学を そこで置かないんですよ。
なるほど。それぐらいやっぱりその漢字であるんですというものにはこだわって、
一つね、まあ日本でも同じですけれども、はい、言葉そのものの中には魂というものが入ってるわけですね。ここはねやっぱり認識なんですね。で日本でね、僕は一つ気がつくのはですね、非常に平常心を保っていくという特徴があるんですね。平常心とは何かというと、常にあの世のことをこの世と離れて考えるということじゃなくて、くっついて考えてしまうという様子なんですね。例えば西宮もそうなんですが、もちろんお寺があるわけですね。神社もあるんですね。それから教会もあるんですね。ただこういったところは全て人間の、まあ、生まれてくるとき、あるいは世に行っていくときにこう使われる場所みたいなものでしょ、で同じ界隈で、例えば川の一つの川ですね、上流と下の方に持っていけば違うこういう設備が点々としてるんですよ。でそういうものはね、常に人間に対してこの世に怖いというかな、ああいうイメージを与えないような装置になってるわけです、常に。あたかも幼稚園の園児さんがお墓の中にですよ、鬼ごっこをしてるんですね、私見たことあるんですよ、でほとんどお寺のお坊さんって幼稚園の園長先生でしょ、
はい
ね、だから片一方でいわお葬式をね、お経を読む、片一方でこの園児さんのお世話をする、だから両方でこう感じをするんですね。ただそういう意味ではいつも不思議思うのはね、これこそ僕は限りなく文学の世界だと僕はそう思ってるんです、現実の中ではなくて。で文学とは何かというと、これは現実の中で実現できそうもないようなことをファンタジーによってですね、文学の中でこう実現することができるような物語なんですね、現実に。だからここに生活していきますと、特にカプト山界隈でね、大学で僕いまだにそういう授業なんかやると必ず一週一回出かけていきますから、常に目に映ってる風景があってですね、その中で常に考えるのは人間がこの町に住んで、あるいはこの文化の中に浸っていくと、結局背を負っていくっていうのは人間のその命へのその豊かな想像力っていうものがですね、なんていうの、基礎としてのワンランクは高いんじゃないかと僕はそう思ってるわけ、私がもし中国に残ったままとしたらですよ、もちろん違う発想があるかも分かりませんが、今言ったものにはならない、それくらい の違いがあると思います、
ということは西宮に暮らすということは、常にこうある意味想像力をかきたてられて、文学により近い、
そうなんですね、
そんな環境っていうことにも、
ね、私が西宮市にもう今あれこれもう住んで、まあ、10年目になると思いますが、これ西という字に惚れたんですね。この西っていうのは、仏様がいる場所なんですね、まあ、言うたら神様がいる場所、だから西へ行くっていうこと自体がですね、もう究極の選択なんです、人間は、多分生まれてくるのは東からだろうが南からだろうが、まあ、それがどうでもいいことなんで、要は人間がこの世を離れて去っていくときにどこを選ぶかっていうと必ず西なんですね。あたかも中国の古典小説の西遊記のようなものなんですね。
西国浄土という、
そうなんです、
ということはかなりもうついの住みか的なイメージでこの西宮を真央先生は愛してくださっていると。そうなん
です。で僕はやっぱり、今現在がですね、ここに住み着いて、まあ、市民としてですね、この町を選んだのは、ね、多分ね大げさではないんだけど8割がね、この名前からです。
西宮の西の
西ですね、
宮には特にこだわりはおありにならないんですか？
これはねそれほどはないです、やっぱり方向を問ずるものですね、宮よりは方向といったら、まあ、風水という言葉あるんでしょ、
中国はね風水にこだわられる方が多いんですよね。
多いんですね。だから、この風水とはというとどういうことかというと、僕から説明していきますと、方角ですね、 方角がどこかに決めてしまうということなんです。だからね、案外にね、私がこの西宮、私今現在住んでるところでものすごく波長が合ってるような気がするんです。
はあ、
だから文学の芯がどこにあるかっていうと、僕は日常の中にあると思うんですね。わざわざ別に行かなくてもいい。だから今日もそういうお寺にいてね、真剣にね聞くわけですよ。ね、よだれかかはあれ変色してますよ、大丈夫ですかって言ってね、
はい、
帰ってきて言葉がね不思議に思ってくれてるわけですね。
うん、
あれはいろんな色ありますよって言われて、
模様もあるんですよ ね。だからある意味こうちょっとこう大事な、ね、好きな布の端切れとか、そういうもので作ってるという場合もあるわけですよ ね、
うん、だからそういう意味がね、今日も話をの中に出てきた適度という言葉あるんですね。適度という言葉はね、はい、僕はもう一つ日本文化の真髄とも言えるような言葉があるんです。それ曖昧という言葉なんですね。
はい、
曖昧というのはね、批判される人がいるかも分かりません。それは日本人が曖昧だっていうイエスかノーかって言わないで、こう曖昧こそがね、素晴らしい文化だと思うんですよ。なぜならば選択はすぐにはしなくてもいいんですよ。保ったままでいいんですよ、人間は。だから全てはいいか悪いかっていうのはね、極端を区別して戦わせるような発想はやめた方がいい。曖昧こそがいい文化だと僕はずっとそう思ってるわけ。
でもそのまあ欧米ではそのきちっとこっちかこっちかみたいなことが、
中国でも同じですよ。中国では例えば、悪人なら一生悪人だっていうんですね。死んでもですよ、天国とか地獄とかね、必ずこの地獄に脅すとかね、呪い続けていくんです。もう人は死んでるんだよ。で、死んだ後の人は全て仏様になるというような文化は中国にはないんですよ、それは。
じゃあ救われないですね。
いや、救われるというかそういう、多分そこまでは考えつくことすらないんですね。
でもまあ徹底的にそうであるということ、
だからね、なんていうかね、全く次元の違うこの文化の発想だと僕はそう思ってるんです。だからそういう意味では日本のね、今日は感動した言葉なんですよ、実際はね。僕あれだけこの地蔵様のことを真剣に聞こうと思ったら、向こうはもう適当に返事がやってきて、ね、逆に僕は反省してるわけですね。もうそもそも最初は知ってたら、僕は二度とそういう言葉をね、そういう質問はもう聞かないことにします、だからそういう意味では、やっぱり外からの目線っていうものが非常に大事なんで、で、西宮の風土っていうのはもしかしたら西宮だけではありません。日本の全てがこれと同じようなものがですね、日常が あるのではないか、僕はそう思っていますね。
そして真央先生のやっぱり外からの目、そして虫の目、それでご覧になるからこそ分かってくる、見えてくるものがいっぱいあるということなんですね。
ありますね。僕は大げさのことはね、あまり好きではない、好きというか得意ではない。細かいことがね、一点だけでもいいから、それを極めていくっていうのはですね、僕の趣味なんです。ある種のまあ言うたらマニアック的な部分があるんでしょうけれどね、ただ好奇心をずっと持ったままね、何ていうか階段が登っていった瞬間で全て発見して、まあ、開いたというかな、悟ったかのような、そういう気持ちになるわけですね。
はい、やっぱり外に出ていくっていうのはとっても大事なことですよね。
何よりですね。はい、
ねえ、そしてまたそのイマジネーションの世界っていうものも、やっぱり外に出ていくことによってより広がっていくということも感じられましたね、今日は。
はい、
さあ、ということでいよいよ来週は4回目でございます。で、来週はですね、皆さんから、この3回お聞きになってのご質問ですとか、それからもっとこういうことをお話しいただきたいみたいなこともリアルタイムでメールやファックスなどいただきながら進めていきたいと思います。
楽しみですね。はい、
ということで、今日も中国人作家虫の目で見る西宮の風土と文学、その3回目、西宮の文学風景ということで、ナビゲーターに作家で神戸国際大学教授真央丹珍さんをお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 e メールは787 @sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。